どうも、今野陽悦です。前回のメールマガジンでは、精神的に自立するということはどういうことと題して、ゲシュタルトの祈りと呼ばれる詩をご紹介させていただいたのですが、大変多くのご反響をいただき、本当に皆様のお心に触れることができたのかなと今感じております。そのようなわけで、今回はまた前回のゲシュタルトの祈りをさらに深く追求して、精神的に自立をするとはどういうことと題して、今回は音声にてお伝えさせていただきたいと思います。音声ですと何度も何度も聞いていただくことができますし、その結果より深くご理解いただけることと思いますので、できる限り分かりやすくお伝えさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、前回のメールマガジンではゲシュタルトの祈りを、3回読んでいただいて、その後また、そのあなたのところをお子さんの名前に変えて、また、3回読んでいただいたのですが、ぜひまた今一度、まずそのようにしていただきたいなと思います。それではまず、私がゲシュタルトの祈りを読ませていただきますので、ぜひお聞きください。ゲシュタルトの祈り。私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。私はあなたの期待に応えて行動するためにこの世にいるのではない。そしてあなたも私の期待に応えて行動するためにこの世にいるのではない。もしも縁があって私たちが出会えたのなら、それは素晴らしいこと。出会えなくてもそれもまた素晴らしいこと。メールマガジンでも、書かせていただいたのですが、この詩というのは大変有名な詩ですので、心理学やセラピーカウンセリングなんかを、学ばれた方の中にはご存知の方も、いらっしゃることと思いますが、この詩っていうのは心理学とかセラピーとか学ばれた方の中では、必ず、聞いたことがあるのではないかなという思うのですが、本当に有名なゲシュタルト療法という、心理療法を確立させたフレデリック・パールズという、ユダヤ人の、心理学者が書いた詩なのですが、私はゲシュタルトの祈りを初めて聞いた時に、本当に全身に鳥肌をもう立つような思いをしたことを、つい昨日のことのように、本当に鮮明に覚えてます。今思い出しても本当にゾクッともう来るぐらいなんですけども、なぜなら、私はこれまで不登校や、引きこもりの方々を拝見してきて、そしてそのご家族やご本人、親御さんと関わらせていただいてきた結果、そのお子さんの状態が改善される方法っていうのは、親御さんご自身が、まず精神的な自立をする必要があるということが、大切なことであり、そのような、答えにたどり着いたからです。そしてこのゲシュタルトの祈りで言われていることというのは、まさにこれほどまでに私がたどり着いた答え、そして皆さんに今お伝えさせていただいている精神的に自立をするということを、明確に表しているものはないと感じるからです。ぜひですから、ぜひまずこの祈りっていうのは本当に何回も口に出して読んでいただければいただくほどに、その意味を深くご理解いただけるのではないかなと思うんですね。ですから今度はこのゲシュタルトの祈りを、今一度、前回のようにまず、3回読んでいただいて、そしてその後また、あなたのところを、お子さんの名前に差し替えて、ぜひ読んでいただきたいなって思います。それではまずこのゲシュタルトの祈りを、3回読まれて、そしてあなたのところを、お子さんのお名前にして読まれてください。 それではよろしくお願いいたします。